今日は詩編の66編です。このところには神の御業を褒めたたえることが記されてあります。一節に全地を神に向かって喜び叫べとあるわけですけれども、全地もうすべての国々やまたすべての民のことを示しているかと思われます。すべてのものが神に向かって喜び叫ぶ、また2節の後半には神の誉れに栄光を着せよとあるわけですけれども、それは神様が私たちになしてくださった、そのことのゆえにまた私たちは神を賛美するということであるわけです。3節のところに神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう、また5節のところにさあ神の御業を見よとあるわけですけれども、神様はまた具体的に私たちに働いてくださる方であるわけです。その一つのことは6節を見ると、神は海を乾いたところとされた、これは出エジプトのことを指していると考えられるわけです。そしてその次に人々は川の中を歩いて渡った、約束の地カナに着いた時にイスラエルの民はヨルダン川を渡っていく、約束の地に入っていく、その時にももう魚なくこの川の波がせき止められて、この祭司たちが契約の箱を担いで足を踏み入れた途端にこの川はせき止められて、イスラエルの人たちがそこを渡っていき約束の地に入ったということであったわけですけれども、そのことを成したのはまさに神様ご自身であったということであるわけです。ですから不可能と思われるようなことをも神様は奇跡を行って、そしてまた私たちを導いてくださるということを知ることができます。7節に神はその御力を持って常しえにすべを治め、その目は国々を見張られるとあります。もう今の時代ももう本当にこの混迷しているような時代の中にあるわけです。もう国は国に、民族は民族に敵対する、イエス様は言われたんですけれども、今はまさにそのような時代ではないだろうかと思います。しかし神様は国々を見張られる、そしてどうか顔面なものを高ぶらせないでくださいとあるわけですけれども、この高ぶるものは必ず打ち砕かれるというのがもう神様のなされることであるわけです。私たちはまたこうした時代の中に神様が働かれるということを私たちは見させていただきたいと思います。9節のところに神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされないとあるわけですけれども、もうこの世というのはまさに川の流れのように過ぎ去っていくわけですけれども、しかし私たちの魂は保たれて、そして私たちの足を揺るがされない、私たちが神様によって救われた、その救いはもう確実なものであり、また私たちはどのようなことがあったとしても動かされない、その信仰を私たちは固く保つものでありたいと思います。10節に神を誠にあなたは私たちを試し銀を精錬するように私たちを練られましたとあるわけですけれども、神様は私たちを試される、私たちの何を試されるんだろうか、それは信じるっていうその信仰を試されるわけです。おそらくは聖書の中で一番試みにあった人物というのはヨブであったのではなかろうかと思われるわけです。彼は全財産を失い、まだ子供たちも失ってしまった、そしてまた健康も損なってしまう、もう奥さんからももう神を呪って死んでしまった方がいいという言われるくらいに彼は試みにあったわけです。しかし彼はその試みの中で 私は神を見たと最後にそのことを告白し、そしてまたその呼ぶ記の終わりを見るならば、彼は以前に受けたものの2倍のものを彼は受けることができるようになった。神様は彼の信仰を試され、それでも彼は忠実に神様に従う人となっていったわけです。そして豊かな祝福を与えられた。12節に、あなたは人々に私たちの頭をまたがせ、私たちは火の中、水の中を通りました。しかしあなたは私たちを豊かなところへ導き出してくださいました、とある通りに、必ず神様はもう今に勝るところの豊かな祝福、天の御国の栄光を受け継がしてくださるっていう、その約束が与えられているわけです。13節を見ると、私は全焼の捧げ物を携えてあなたの家に行き、私の誓いをあなたに果たしますとあるわけですけれども、その誓いを果たす、ヤコブはもう本当に杖一本で家を出て行ったわけですけれども、しかし石を枕にして寝た時に神の幻を見た。天からはしごが下ってきて、そして御使いが上り下りするを見て、彼はそこをベテル、神の家と名付けたわけです。そして彼は神様に誓いを立てて、そしてその誓いの上に彼は本当にこの神様に従っていくものとなったわけですけれども、まあ、言うなれば私たちも本当に苦しみ苦難の中に神様の助けを与えていただくことができる。おそらく私たちも苦難の中に神様に誓うっていうことがあるんではないかと思います。しかしこの私の誓いをあなたに果たします、この全焼の捧げ物を支えてとあるわけですけれども、15節に、超えたものを全焼の捧げ物としてお羊の生贄の煙とともにあなたに捧げます、お牛を親木とともに捧げますとあるわけですけれども、旧約の時代においてはお羊やお牛の捧げ物をしたわけですが、しかし新約の時代にあって私たちは動物の生贄を捧げる必要はない。むしろ私たち自身を、自分自身を神様の前に捧げていく、それがこの礼拝であり、神様が喜ばれるものであるわけです。神様が喜ばれる捧げ物とは、悔いし砕かれた魂であるとあるわけですけれども、私たちは全能の神様の前にこの動物の捧げ物ではなくて、自らが砕かれた魂を持って捧げていくものとさせていただきたいと思います。そして私たちはこの16節のところに、神が私の魂になさったことを語ろうとあるわけですけれども、まあ私たちの神様との交わりはただ物質的なものが豊かに与えられるということでなくて、17節を見ると、私はこの口で神を呼び求め、この舌で神を崇めた。神様が私たちに求められることは神を呼び求める、神様に祈るということであり、またこの舌で神を崇めた、それは神様を賛美するということであるわけです。私たちの口はただ物を食べるっていうだけのものではなくて、祈り、そしてまた賛美を捧げる、それが神様の喜ばれることであるわけです。18節に、もしも不義を私が心の内に見出すなら主は聞き入れてくださらないとあるわけですけれども、私たちは何よりも真実を持って神様の前に出るものでありたいと思います。ルカの15章に出てくる放蕩息子は、私は父に対しても神に対しても罪を犯しました、彼は告白をしたわけです。不義を私が心の内に見出すなら主は聞き入れてくださらない、でもへりくだってもう自分が悔い改めて罪を告白するならば神様は受け入れてくださる、 ダビデもそうであったということです。ナタンによってその会員の罪が示された時に、彼は罪を犯しました、もう衣を引き裂いて神様の前にへり下っていった時に、神様は彼を受け入れられ、また祝福を与えられた。それは私たちにも同じことであるということです。私たちは絶えず主の御前にへり下り、そしてまた祈り、神様を崇める、そういうものでありたいと思います。20節に、本別かな神、神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去れなかった。私たちもこのことを本当に自らの人生をもって証しをさせていただきたいと思います。